こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。辻田雅紀の楽しいプロパガンダは政治や戦争の宣伝を、あえて娯楽や大衆文化の形から読み解くノンフィクションです。軍歌、映画、写真、漫画、標語、アニメ、レビューなど日常的に親しまれる表現がどのように国家や組織の意図を運ぶ装置になりうるのかを、歴史的な事例を通じて検証しています。対象は大日本帝国の思想戦だけでなく、ナチドイツ、ソ連、北朝鮮、中国、イスラム国、オウム真理教、さらに現代日本の制作芸術や受け絵エンタメにも及びます。プロパガンダを露骨な宣伝ではなく、楽しさや見やすさをまとった情報操作として捉え直す点に、この本の特徴があります。読み進めることでメディアに触れる際に表面の娯楽性だけで判断せず、背後の意図を考える視点を養うことができます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、娯楽の形をとる宣伝こそが最も浸透しやすいという視点。本書の中心にあるのは、強圧的で一方的な宣伝よりも大衆が自発的に楽しむ娯楽の方が結果として強い影響力を持つという考え方です。宣伝というと命令口調のポスターや演説を想像しがちですが、実際には音楽や映画、写真、漫画のように受け手が抵抗なく受け入れる形式の旗がメッセージを深く浸透させやすいと論じます。ここで重要なのは、娯楽が単なる飾りではなく、情報の受け手の警戒心を下げる入り口になる点です。楽しいと感じた瞬間に、内容そのものへの批判的距離が弱まり、価値観や感情の誘導が起こりやすくなります。本書はこの構造を歴史上の様々な事例を通して確認し、プロパガンダを特別な時代の特殊現象ではなく、メディア環境の中で反復される基本的な仕組みとして示しています。次に、大日本帝国の思想戦に見る官民共同の宣伝装置、大庁で扱われる大日本帝国の事例は、本書の問題意識を理解する上で欠かせません。著者は、戦時下の日本が軍歌や映画だけでなく、宝塚少女歌劇、レビュー、琵琶標語、写真集法、漫画、アニメなど、幅広い文化表現を動員していたことを示します。ここで注目すべきなのは、国家がただ命令しただけではなく、民間の娯楽産業や文化資源と結びつくことで、宣伝が生活の中に自然に入り込んでいった点です。プロパガンダは上から押し付けられるだけのものではなく、受け手が楽しめる形式へ変換されることで効果を増します。この見方に立つと、戦時宣伝は単なる異常な戦時政策ではなく、文化と政治が接続した結果として理解できます。戦争協力が娯楽の形で進むとき、批判はより遅れやすくなり、日常そのものが思想戦の場になります。さらに、ソ連からナチドイツまでの映像表現が示す近代プロパガンダの競争、第2章では、欧米のプロパガンダ100年戦争という視点から近代国家がメディアをめぐって競い合った歴史が描かれます。とりわけソ連映画の戦艦ポチョムキンに代表されるモンタージュ技法は、映像編集そのものが感情と認識を操作する手段になりうることを象徴しています。本書がここで示すのは、プロパガンダが内容の正しさだけで成立するのではなく、表現形式の工夫によって強く機能するという点です。映像のテンポ、構図、編集、象徴的イメージは見る側に理屈より先に感情的な印象を与えます。近代以降のプロパガンダは情報を伝えるだけでなく、見せ方そのものを設計する技術へと変化したといえます。こうした分析は現代の映像メディアや短尺コンテンツを考える上でも有効です。そして北朝鮮、中国、韓国にまたがる東アジアの宣伝競争、第3章では東アジアが単なる受け手ではなく、互いに影響し合う宣伝の競争空間として描かれます。北朝鮮は金明氏を中心に映画や演出を政治の道具として高度に利用し、体制の正当性を視覚的に支えました。一方で韓国との広報合戦や中国が抗日をコンテンツ化する動きも取り上げられ、国家間の対立がそのままメディア表現の競争になっていることが示されます。ここでの重要点は、プロパガンダが単一国家の内部事情ではなく、他国との相互参照の中で洗練されていくことです。相手をどう見せるか、自国をどう魅力的に見せるかは同じ回路で進みます。そのため、表面的には娯楽や愛国表現に見えても、実際には国際関係の緊張を反映した情報戦の一部になっています。最後に、宗教組織と現代日本に広がるハイテク宣伝の視界、第4章と第5章では、プロパガンダが国家だけのものではないことが明確になります。オウム真理教やイスラム国のような宗教組織は映像やインターネットを駆使して自らの主張を魅力的かつ拡散しやすい形に整えました。本書はここにハイテク化した宣伝の危険を見ています。現代の宣伝は単に内容が過激というだけでなく、配信手段やデザイン、編集によって共有されやすくなる点が特徴です。さらに著者は、日本国の制作芸術や受け絵エンタメにも目を向け、国家や政治的立場を直接名乗らなくても 文化表現の中に価値観が埋め込まれることを指摘します。これにより読者は遠い国の極端な事例だけでなく自国のメディア環境にも同じ構造が潜むことを考えさせられます。結論としてこの本は戦争史やメディア研究に関心のある人だけでなく日常的にテレビ、映画、SNS、広告に触れる全ての読者に向いています。特に情報の受け取り方を見直したい人、娯楽と政治の関係を考えたい人、歴史事例から現代のメディア環境を読み解きたい人に有益です。実用面では何が事実として語られているかだけでなくなぜその見せ方なのかを考える習慣を与えてくれます。知的な面ではプロパガンダを単なる検閲や扇動としてではなく娯楽性や視覚性を伴う文化現象として捉え直せる点が大きいです。同種の本の中でも国家宗教組織、東アジアの広報競争、現代日本の文化政策までを一冊で横断的に扱うところに独自性があります。理論を重く積み上げるより具体例を通して構造を見せる構成のため歴史とメディアの接点を直感的に理解しやすいことも特徴です。楽しいものほど疑うべき場合があるという視点を身につけたい読者に適しています。ご支援いただける場合は辻田正則ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。